皆さんこんばんは。リンネのナレッジ&ライフのお時間です。このラジオは知識を通じてより良い生き方の可能性を考える番組です。占いが好きな方、好奇心旺盛な方、目が悪くて文字を読みたくない方や、通勤や家事の合間、ラジオは寝る前に楽しむものだという方にちょっとした小話を楽しんでもらいたいと思い始めました。それでは今夜もよろしくお願いします。というわけでナレッジ&ライフ第2回目ですね。この番組では毎回リンネがアストロダイスと呼ばれる天体、十二星座、十二ハウスっていうね、3つの、シンボルが描かれた占いのサイコロを振ってですね、即興で話の内容を考えて皆さんにお話しするという、コンセプト、趣旨ですね。さて今日のお題は6ハウス、蟹座海王星。占いを勉強中の方、占いに詳しい方は、考えてみてくださいね。どんなね、内容かと。6ハウスっていうのは、今回は健康という意味で使いましょう。蟹座は共感能力、面倒見の良さ、お母さんみたいなとか、感情に関わる星座で、海王星っていうのは、もやもやして霧のようで、本質が見えないみたいなね、あとはスピリチュアルとかヒーリングみたいな意味があります。今回の第2回目のテーマはですね、これらのサイコロから、リンネ流にリーディングすると心の健康ということでいってみましょう。皆さん元気ですかね。僕は相変わらず低め安定です。まあみんな、今ねコロナ時代っていう感じですかね。まあコロナについてはね、僕は何の専門家でもないのでね、何も言えないんですけど、まあこのウイルスとかね関係なく、心と体の健康はみんな大切だよなっていうふうに思いますね。そもそも心とは何なのかっていう、皆さんはどう思いますかね。心とは何か、ちょっと考えてみてください。心、こういう時ね、まずはねウィキペディアを見るとね結構いいんですよね。まあ辞典からね、心というのはこういう意味だっていうのを引っ張ってたりしてですね、まあ広辞苑によるとですね、心とは人間の精神作用のもとになるもの、人間の精神の作用そのもの、知識、感情、意志の総体、思惑、気持ち、思いやり、情け、他に趣向、意味、ものの中心などがあるということですね。まあよくわかんないですよね。古代中国なんかではね、心は心臓、腹部、胸部に宿っていると考えられていたそうです。まあ中国っぽい感じで言うとですね、チャクラですよね。ハートとか、よく丹田がとかお腹とか大事だって言いますよね。まあここ最近の西洋の医療なんかでも、西洋の医療とはまた違います、東洋ですかね。脳はね、なんかものを考えている器官、内臓だと思われてますけど、お腹は腸ですね。腸活っていうのが流行りましたけど、腸っていうのは脳とは別にものを独自に考えて活動しているっていうふうに、器官なんだというのを聞いたことがあります。腸っていうのはよくはその腹が座るとか腹落ちする、そんなふうに表現しますけど、納得するみたいなね時にその腸、お腹っていうのを使いますよね。頭で納得っていう風にあんまりできないですよね。まあなんだろう、よく頭で納得する してるけど心ではしてないとかってね言いますけど、まあ特にね、例えば月が獅子座の人なんてね、まあ目上の人から何か嫌がらせっていうか、まあ頭を下げなきゃならないっていう時でも、すいませんと形上は下げても 心は決して折れないみたいなね、そういうところがありますよね。まあ月が獅子に関わらず、まあそういうね強い星座、サソリ座、水亀座、獅子座とかそういうねタイプの人たちは余計そういう、方向性があるかもしれないですね。で、まあ腹のことですけど、腹落ちしてね頭でも両方納得すれば、いいっていうことが、なんとなく感じますよね。古代ギリシャのアリストテレスって有名な哲学者が、いるんですけど、この人もですね、心と体は一つであり分離できるようなものではないというふうに自分のね本で、本とか自分の弟子たちに語ったそうです。これはよく言いますよね。まあそれは体調不良になったらネガティブな気持ちになるし、メンタルなんか嫌がらせとかいじめとか受けたら体が入ったりするしね、お腹が痛くなったり過敏性胃腸炎とかね。僕なんて高校の頃のその本当になんていうか授業嫌いだったんで、よくお腹痛いっつってトイレ行ったり保健室行ってサボってましたけど、まあ心から体がやれることもあるし、体から心がやられることもありますね。とにかく心っていうのは抽象的すぎて、まあよくわかんない、そういう捉えることができないものっていう気がしますね。そんなわからない心のケアっていうのはどうすればいいのかというと、一般的に心のケアっていうのは、そういうね感情が積もり積もった結果、まあ体に出ちゃったりとか、いわゆるうつ病とかいうふうに診断された結果、この気持ちをどうにかするっていうことなんじゃないかなと個人的には、考えています。無意識であれ意識的であれ、日々の生活の中で不安や恐怖、怒りとかそういう主にねネガティブな感情が溜まった結果おかしくなっていっちゃうと。でも僕の仲のいい看護師さんなんて昔うつ病だって診断されて精神病院行って薬もらったんですけど、こんなものは飲んじゃいけないと全部捨ててたっていうんですね。面白いですよね。まあすごくなんかその方は感覚が鋭い、まあ魚座の人なんですけどね、魚座の人は大体なんか直感力とかそういうのに優れてるんで、まあなんだろう、感覚的にこれはあんま良くないと思ったんでしょうね。それがいいか悪いかは、まあ置いといてですね、まあ結果はね元気でやってるからその人にとっては良かったんですよね。で実際にね具体的な心のケアは何ができるのかっていうと、まず知ることですね。知識は力ですから、感情について、感情っていうのは何なのかっていうのをまず、知っておく必要があります。でよく幽霊の正体見たり枯れ尾花っていうことわざがあるんですけど、怖い怖いどうしよう、あそこには幽霊が出るんだって。でもね勇気を出して行ってみたら、ただの枯れたお花だったと、ちょっとクタッとしたね。でそんな風に思い込みっていうのはね、本当に幽霊がいるような、怖いことが起こるような、現実を作っちゃうわけですね。でその正体見てないうちは自分の中ではそれは幽霊なんだから、それって、まあ、脳は現実と妄想を区別しないっていう話を聞いたことがありますけど、その人にとってはね、それを知るまでは、現実として、受け止め、それが、症状として出てくるわけですよね。まあ、であればその恐怖とか不安の正体みたいなものを知ると、手取り早い、それが特効薬になる場合もありますね。で、まあ、具体的なその心をケアしていく手順なんですけど、まずは、どんな時でも自分に OK を出すっていうのが大事です。仕事で失敗してしまったとか、彼氏を怒らせてしまったとか、両親を怒らせてしまったとか、友達にひどいことをしてしまったとか、まあいろんなね悩みがあると思うんですけど、それが日本の法律とか、ルールとかそういうものは一旦脇に置いて、どんな ところにいてもどんな状況でもまず自分に OK を出すっていうのが大事です。こんなことをしちゃうのもまた私なのだと、まあ、僕は、まあ、多くの人のホロスコープを見てどんな人にも欠けているところと得意なところとか才能っていうのがあって、いいも悪いもないっていうかね、それぞれ個性なんだというふうに考えるようになりました。それはね、法律としていいか悪いかとかそういう話は、また別ですよ。別に人に言わなくてもいいし、ただ、してしまったこととか起こってしまったことに対して OK を出すと、それも私なんだと、ここから始めないといつまで経っても、戻っていくってことができなくなっちゃいますから。これはまあ、コーピング思考っていうね、認知行動療法っていうの考え方を元に作った、心理学の思考法で、まあ、これは、僕の先生が教えてくれた先生のね、サイトとかを貼っておきます。であとはですね、とにかくこれね、やれって言ってもみんなやんないんですけど、新月の願い事とかをねやんないんですけど、やる人は 100% とは言わないですけど結構叶ったりするんですよね、新月の願い事もね。とにかく紙に書き出す、気持ちを書き出す、これものすごくいいセラピー効果があります。でもしできるならもう頭に来たってその瞬間書くのがいいんですね。メモを持ち歩いて書けるような状態ならいいですよ。まあそれが難しければね、夜落ち着いてから書いてもいいです。とにかく紙に書き出すっていうのが大事ですね。あとこれもちょっとした考え方なんですけど、ストロークとディスカウントっていう考え方があって、ストロークっていうのはね、主にプラスな、相手によってプラスな言葉とかコミュニケーションですね。子供相手だったら撫でるとか、褒めるとかハグするとか、それに対してディスカウントっていうのは殴ったりとか暴力振るったり、罵倒したりとか相手を傷つけていこうとする行為のことですね。まあこれもね、できるだけね、これまあ人に対しての心のケアですけど、とにかく相手を褒めてあげるとか、ただ叱るっていうのもその愛情があればね、もちろん相手のためにやるっていう、まあ、自分のエゴではない場合でですけど、褒めたりとか、ね、その叱ったりとかね、愛情を持って接するっていうことが、ケアの一つですよね。で古代ローマ帝国だったと思うんですけど、この実験が、こんな実験がありまして、生まれたばかりの赤ちゃんに一切目も合わせず、愛情を一切注がないということをやった実験があったそうです。でこれに1ヶ月半経ったそんな状態でね、目も合わせない、触れもしない、まあミルクをあげたりはしてたと思うんですけど、その結果どうなったと思います？ちょっと3秒ぐらいちょっと考えてみてください。でもう言っちゃいますけど、その結果、まあ死にました。人は、まあ、寂しいと死ぬウサギとはまた、まあ、違うと思うんですけど、全く愛情を注がれないと死ぬっていうことなんですね。まあ、この事件がね本当にあったかどうかっていうのはまたわからないですけど、そのぐらいストロークっていう愛情をかけるっていうことはとても大事なんだなと。でよくね、鏡であるとか言いますけど、人に対して、愛を持って接すること、同時に自分に対しても愛を持って接することっていうのはとても大事だと思います。そんな風にね、心は抽象的で捉えられないものですが、一般的な心のケアは感情をケアすることなんじゃないかなと。そして、感情のケアをしていくための第一歩は受け止めることではないかなというふうに思います。今日はねこんな感じで心のケア、心の健康についてお話ししてみました。まあこんな時代ですしね、本当にみんな不安な、方が多いと思いますが、不安な方ばっかりフォーカスしていると そういうふうな現実は起こしやすくなります。まあ、さっきの幽霊の正体見たりじゃないですけど、なのでね、できるだけ目を開いて現実、本当の現実とは本当枯れ尾花かもしれませんし、こんな風にね、自分を楽にして、生きていきたいなと思いますね。それでは、今日ちょっと長くなっちゃいましたけど、ご視聴ありがとうございました。